なく、この二人の持っているものは私も持たなくちゃいけない。この絶えざる喜びを持つことこそが最も大切だと感じるようになったのです。結局二人は無実の罪で不当に牢獄に入れられてしまったのです。そこで鞭で打たれたり、棒で殴られたり、いろいろな拷問を受けたのです。もちろん彼らは普通の人間だったから、肉体的に大きな苦痛を感じましたけど、彼らは不平不満を言わないで、ね、神はどうしてそんなことを許すなのか、これは愛のある神じゃない、不公平だと思わないで賛美したと書いてるんですね。真夜中頃、まあ中日頃だったでしょう、真っ暗で逃れ道もなく何の希望もないように思われる時、その時二人は賛美の歌を歌ったと書いてます。それだけ考えれば彼らはやっぱり超人間だったのではないか。けど本当は違う。なぜならば祈りつつと書いてるからです。祈りとは結局主とつながりです。もし彼らは自分のことを考えたならば、もちろん賛美することだってとんでもない話できなかったはずです。結局主に頼りながら、主を仰ぎ見つめながら、彼らは喜ぶことができたのです。この喜びの現れとは、まあ、この賛美の歌だったのです。ありえないことは結局起こったんです。喜ぶ原因がもちろん本当はなかったんです。彼らは主の導きを理解することができなかったんです。どうしてそんなに悩まなくちゃいけないの。本当は悩まなくてもよかったんです。パウロは疑うようになったとき、すぐ私はローマ帝国の市民権を持っているものだと言ったならば、もちろんよかったんですよ。そうすればおしまいだったんです。それは絶対に許されていなかったんです。けども彼は、主もそれを許してくださるから私は受けます、主は変なことなさいません。どうしてか、なぜかサプリ分からんけど、いつか分かる。まあ彼はこの態度を取ったから、結局まあ自信があっただけではなく、この牢獄の責任者は急に二人の前にひざまずいて、先生たち、私はどうしたらいいなのでしょうか。捕虜は急に先生になっちゃったんですね。結局自分は何もわからないと正直言ったし、私は救われていないと認めたのです。ですから救われるためにどうしたらいいのと。刑務所の責任者になったのは立派な人格者だけだったのです。もちろん年配の人々だけだったんです。けど彼は、私は救われていない。私はこういう喜びを全然知らない。と認めて、どうしたらいいのと尋ねたのです。その時、彼は我々の大好きな御言葉を聞くことができたのです。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。まあ、この素晴らしい御言葉をすぐ経験したのは彼だったんです。結局、あなたの家族も救われると聞いたとき、やっぱりそうしたらそれは私の問題じゃない。やっぱり家族の問題だ。彼は夜中みんな起こして、親戚必ずも呼んで、みんな自分の家を解放して、まあ、救われる前ですよ。自分の家庭を解放して、福音の聞くようになり、悔い改めて信じて同じ晩、水のバプテスマを受けたのです。自分の信仰を表すため。結局、賛美の歌、真心からの喜びがあると、未信者の心は変わります。 求むようになります。コリント第2の手紙の中で6章の七節に次のように書かれています。まあ、初代教会全体に当てはまる御言葉です。非常に短い表現で321ページです。6章の七節です。悲しんでいるようでもいつも喜んでいる。聖書の約束されている喜びとはそういうものなんです。例えば問題がなければ、大切にされれば、愛されれば、まあ喜ぶのは当然だよ。誰でもできます。御言葉を通して約束されている喜びとは違うものです。悲しみながら、苦しみながら、泣きながら喜ぶことができる喜びです。私たちはいろんな悲しみ、悩み、苦しみを持っているでしょう。けどそれにもかかわらず、いつも喜ぶべきであると聖書は言っています。パウロも初代教会の人々はみんなそう告白したのです。私たちは実は本当に困っているよ、悩んでます、けど喜ぶことができる。ヒブル書の七章三十四節にまた面白い、意味深い、素晴らしい御言葉が書かれています。401ページです。401ページ、ヒブル書七章の三十四節です。自分の財産が奪われても喜んで忍びました。財産を持つことは別に悪くないけど、財産によって縛られるようになればもちろん大変なんです。私のドイツの一人の友人は、まあ、昔は本当に大金持ちだったんですね。大きなデパートの持ち主だったんですね。まあ、一つのデパートだけじゃなくて、いくつかのデパートの持ち主でした。まあ、人間としてあまりいいのに、まあ、結局騙されてしまって全部なくしちゃったんです。けど彼そのものは全然変わりがないんです。ちょっと考えられないんですね。もしどなたがまあ10円ぐらいなくせば、まあ仕方がないけど、まあそういう態度を取ったんです。彼は信じられない。結局この目に見える財産だってどうでもいいよ。イエスも知るようになったから、それこそ全ての全てです。なくしたことも結局どうしてであるかわからんけど、まあ主の導きは完全です。今わからない、今知る必要ないけど、主は素晴らしいと、この態度を取り続けたのです。まあ私たちはいろいろな思い煩いや誤解を送るとき、心から喜ぶことが決して簡単ではない。まあ人間のできないことです、本当は。けどそういうことが命令されています。まさにハバク、まあ、人たち、パウロ・シラスはそのゆえにいつも喜ぶことができたのです。喜びを歌い楽しめ、見よ私は来てあなたのただ中に住む。どのような状況に置かれていても喜ぶべきであると主は命令なさいます。第2番目にこの言葉の中に上に述べた命令は、どうすれば守られうるのかという奥義が明らかに示されています。すなわち見よ、私は来る、私を見なさい、私を仰ぎ見よ。主がなぜ私たちがいつも喜ぶことができるかの理由をここで説明しておられます。それは見よ、私ということであります。私を仰ぎ見なさい。 そのあち自分自身を見たり他人を見たり主への状況を見たりしないでただ主のみを仰ぎ見なさいということです。神の命令は同時に神がその力を授けてくださることです。神はありえないことを要求なさいません。自分の命令を守るために必要なものをもちろん同時に与えてくださるのです。主は決して決して不可能なことをお命じになりません。見よ私と言われるお方とは万物の作り主であり万物の支配者であがる主です。イエス様は父なる神の本質の完全な現れと呼ばれていますし主イエス様は神の右の座に座しておられるお方ですしイエス様にすべての力が与えられていると聖書は言っています。また将来の裁きをもイエス様に委ねられているのです。この偉大なる主を仰ぎ見ることこそがここで命令されています。すなわち目に見えるものから目を離し目に見えないイエス様を見上げることこそが勝利の秘訣であり絶えざる喜びのおかげです。私たちの喜びの源はただイエス様の中にのみあります。本当の喜びの源は決して理解、感情、愛する人、家族、預金、健康、成功などにあるのではありません。ただイエス様の中にのみあります。ですから、この事実をはっきりさせるために、ザカリアは、見よ、私は。と書く記さなければならなかったのです。もちろん同じような言葉を、クリスマスの夜、手の見つかりが言ったのであります。恐ることはありません。前に読みました、ルカで2章1節ですね。恐ることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主クリストですと。救い主があなたのために生まれ、あなたのために犠牲となり、あなたのために生きておられるということこそ喜びの源です。イエス様は手の栄光を捨てて人間となられ、悪魔の奴隷と罪の中に沈んでしまった人々と共になられ、ご自分の命を捨てる備えをしてくださったのです。主なる神はイエス様を通してこの世に来られ人々を顧み救いの道を開いてくださったのです。最後に喜びを絶え楽しめみよ私は来てあなたのただ中に住む、この御言葉を通して私たちは主の御心を主の御旨を知ることができるのです。私はあなたのただ中に住みたい。住みたくて住みたくてしょうがない。昔から主の目的は人と共に住むことでした。天国について黙示録の中で何が書かれているかと言いますと、主は人と共に住むようになる。これこそが主の切なる願いです。旧約時代において神がイスラエルの民を帰り見てくださった期間は、ある程度制限されたのです。主のご栄光が現れたところとしてまず第一にいわゆる会見のように書かれています。